お久しぶりです心から感謝いたします。ただいまの御手の中でリクエストしたのは私でございまして、これは本当に素晴らしい賛美だと思います。クリスチャンナースフェローシップっていうクリスチャンの看護婦さんたちの集まりが日本にもあります。あんまり残念ながら活動してないんですよね。看護婦さんたち忙しくって、でなかなか集まれないということもあるのかもしれません。ですけどもね、私たちの命を預かってくださる医者に預けたと思ったら大間違いですよあれ僕が言うんだから間違いないと思うけども、もう本当に看護師さんが命を守ってくださる、それは実感です。その命の守るお仕事をなさりながらクリスチャンとしての歩み続けていらっしゃる看護師さんたちたくさんいらっしゃいます。私 の病院にも、まだ数名の方ですけどもいらっしゃいます。本当に素晴らしい働きしてくださるんですよね。決まり聞いただけ の毎日の仕事、それももちろん完璧にやってくださいますし、それ以上に声をかけてね、慰めて励まして、そして必要な時には御言葉さえも語ってくださるという素晴らしい看護師さん、私たちの病院の宝です。もっともっとクリスチャンナース求めているんですけども、なんとかどこからか与えられないかなと、求めた時に与えられる、これは必ず聞かれるんだと、今日も午前中にお話しいたしましたけども、それは信じております。さて、しばらくの間お耳拝借ということで、心の健康、体の健康、もういつも例の話じゃないかなとこういうことにもなっちゃうんですけども、しっかりお話ししたいと思いますが、聖書に面白い言葉がありましてね、体の訓練は少しは益するところがあるが役に立つということです。それも少しは役に立つと。ですけども、新人、信仰の心、これは今の命と後の世の命とが約束されており、万事に益であるという。ですからね、本当に今健康ブームって言いますよね。アスレチックジム大流行り、フィットネスクラブ高い会員権、入会金とっても満足満足、場所さえ良ければね。で、仕事を終えた後のサラリーマンやお昼間家事の合間の奥さんたちが一生懸命泳いだり、そしてまたジャズダンスで飛び跳ねたりしてるわけです。健康に対する訓練、少しは益するところがあると言います。その程度だというわけです。それはですね、この世の命を支えるには短い間は役に立つだろうということなんですよね。健康に気をつけて、健康にはこんなにお金かけてます。で、ずらずらっとこの領収書を見せてね、これは健康なんとか茶、これは健康なんとか豆とかっつって、もう本当水に至るまでですね、水道の水飲んじゃいけない、いや、もう50万ほどかけて水道の水をきれいにする機械をつけなければ、我々は大変な水を飲まされてるんだから、なんてなことでね、脅かされて、それをまた一生懸命実行してらっしゃる方、もうこの中にいたらごめんなさいね、いるんですけども、広島にしても岡山にしても水は美味しいですね。ですから何もそんな不自由や苦労はないんですけども、そうしたことを一生懸命気をつけてもですね、私たちこの空気を吸わずに毎日生きられんでしょ。すぐそこにも大きな道路ありますよね。トラックバスが真っ黒けな煙を吐いてボワンボワン走っております。その空気を吸いながら皆さん少しずつ少しずつ病気に近づいていくという、そのようなことで、だからいくら気をつけてもそれは限りはあるよというのは今日の話ではございますが、最初から水をかけるようですいませんけれども、話の後半になって大切なところが出てくるよというのを、これはしっかりご期待くださいますように。と言いますのはね、やっぱり人間の体、これは持ちに持たしてもですよ、金さん銀さんが100歳、双子揃って、あれ双子揃ってるから100歳で珍しいんでありまして、双子揃わなければあんなのはザラにおるばあさんです。うちの隣のアダムスホームにもあの程度の元気者ばあさんならいっぱいおります。何にも羨ましいことはない。ですけど、金さん銀さんにあやかって長生きしたいという人はみんなたくさんいるわけでして、金さん銀さんの何か人形やらなんかいろんなもんができてるそうですけども、なんか CD までできたっていう話で、金さんと銀さんが歌ったのを聞いて、それ何になるのかなと、きっと歯が抜けてハフハフハフハフってやるんでしょうけど、ハフハフ言いながら見ての中で歌ってくれたら僕も買いますけども、そういうようなことでね、持っても100歳、70越したらもちろん体の働きの機能は落ちます。で、今皆さん方何歳か、それで引き算してみるとあと何年あるかということですよね。で、その何年間の間はやっぱり健康には気をつけて大事に過ごしていただきたいということで、コリント人への第一の手紙6章の19節に、あなた方は知らないのかと、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではない。第一コリントの6章の19ですね。 そんなところがあります。ですからね、自分の体じゃ自分のもんじゃ何も言うなと、もうどうなろうとわしの勝手なんだというようなことをね、よくお酒飲み言いますよね。まあタバコ吸いもそういうようなこと言うんですよ、強がってね。まあタバコをやめて5年生きるよりも、今しっかりタバコ吸って5年短くなっても毎日を送った方がいいと、まあそんなことを言います。もう大抵ギリギリになるとみんなビビっちゃってね、ついにはやめるんですけどね。まあそんな話もしますけども、まあ自分の体だから自分好きに勝手に使っていいということでは決してないというのは、もう皆さん方はご存知だと思います。それは神様が私たちと共に歩んでくださる心の中にイエス様をお迎えしたら、私たちの体っていうのはもうそこからイエス様のものになっちゃうんだからっていう、イエス様のものになるのはそれは安心ですね。これが文鮮明さんのものになるっつったらもうビビっちゃうけどね。まあそうやって、イエス様と共に歩むためにはこの体も大事に使って入れ物としてご提供しなきゃならないという、これは分かりますわね。入れ物はきれいの方がいいですよ。中にあるものはもっと素晴らしいんだからね。それに見合った入れ物に作り替えましょうということで、健康話をしばらく申します。まあと申しましても、やっぱりいつかは死ぬんです。結婚式場はですね、時々当たり外れがあるかもしれません。赤ちゃんがさっき生まれたっていう、その本当嬉しい話ですけども、子だくさんの国日本では産婦人科の先生ずいぶん栄えました。よかったですよね。それに伴って赤ちゃんもどんどん増えますから、小児科の先生も一時はどんどん栄えました。ところが今ですね、産婦人科になり手がだんだんいないんです。小児科の先生にも希望者が一時に比べてずいぶん減りました。それなぜかっていうと、赤ちゃん生まれなくなっちゃった。わずかの子供さんを大事に育てようという、そういう時代になったわけです。それで、赤ちゃんは少なくなる。それで、人生は80年時代になりましたんで、どんどん65歳以後の高齢者社会というのが伸びてくるわけです。今5人に1人、場所によってはもう4人に1人で、それがあと10年ほど経ちますと、これもっとすごいですよね。3人に1人がお年寄りっていう時代になります。で、そのお年寄りになるかならないかのうちに命なくする人もいますけども、いつかは病気で亡くなります。ですから葬儀屋さんは最後は必ず食いっぱぐれがなくて栄えるという、まあそんなところになりますけれども、その葬儀屋さんにお世話になる前にやっぱり病院にお世話になるというのが今の時代ですよね。で、病院で最後を終われないまでも、自宅で最後を終えるということになりましても、急にさっきまで元気だったのにこちら向いてみたらもう息が止まっとったんよということはもうめったにありませんよね。確かにありますよ。それは大往生と申しまして、後で皆さん羨ましいねってなことになるんですけども、多くの方はやはり長い間病気に苦しむことになります。で、その苦しむ病気に3つ有名なものがありまして、1番はがんですね。この間までは4人に1人ががんですよって申し上げてました。で、僕のいつも決まったセリフなんですけど、4人掛けの椅子がありますと、このうち1人はがんだよつってもうこれを言うのが正しくって正しくってしようかなとそれはですね、だけどね、皆さんの中で親子兄弟おじさんおばさんいとこね、その辺にがんで亡くなった方がいないっていう家族いるんですね。皆さんの中にもきっといらっしゃると思う。いや、うちの近辺、うちの近所じゃないですよ、身内ですよ、血のつながりのある人がんで一人も死んでないなっていうご家庭きっとあると思いますね。そうした方はね、胸張っててくださいね。それと反対にですね、この間僕の親戚の結婚式がありまして、いとこだらおじさんおばさんが集まって、すぐこの話になるわけですよ。大体ちょっと年取って集まってきますと病気の話になっちゃってね。で、我々が集まってもすぐ今何の薬飲んでるかっていう、そんな話になっちゃうんですよ。同業者ですよ。その親戚の話に戻りますけど、僕の場合いとこでもう4人がんで死んでます。おじさんおばさんで3人がんで亡くなってます。私の父が胃がんで手術を受けました。で、こうなりますとね、僕なんていうのはもう典型的ながん家系の人間なわけですから、3人に1人どころか2人に1人どころじゃないですよね。僕は必発必中だと思ってます。まあそのつもりで毎日を生きなさいという、そういうことなんですよね。中世の修道院では、なんか僕はまて聞きだから知りません、どう発音するかもしれませんけども、朝晩の挨拶にメメントモーリという言葉があったそうで、これは死を忘れるなということなんだそうです。今は生きてる、今は生きてるけども明日は分からない、今晩は分からない、 だからいつ召されてもいいようにこの地上での生活を見事にやり抜こうねという、互いに脅かすんじゃないです、これ互いに励ます言葉なんだそうです。だけども今の日本じゃどうですか、互いにもういつまでも元気なような現存みたいなもの持ってらっしゃいませんか。今日元気だったらきっと明日も元気だろう、今年1年元気だったんだから来年も1年元気なんだろう、そう思ってることありますよね。だから日本の教育ではね、人が生まれて育つってことは教えますけども、人がどうやって死ぬか、また死んだ後どうなるかってことは一切教えません。せめてね、キリスト教では死んだ後はこうだって教えるんだよ、神道ではこうだって教えるんだよ、仏教ではこうだって教えるんだよ、そのくらいのことはね、倫理社会がなくっても一般道徳のところでも教えといてもらうとね、我々にとって非常に好都合なんです。さっきも生まれてすぐっていう話もありましたけど、生まれて三歩を歩いて上と地とこう刺したっていう人が昔インドに生まれたそうですけども、イエス様はちゃんと普通の赤ちゃんを過ごされましてこの方がはるかに、親しみは持てますけれども、おぎゃと生まれてですね、そのこの世の命が終わるのに赤ちゃんの時にやっぱり大きな病気あるわけです。日本でこそ子供さんほとんど亡くなりません。ですけどもバングラデシュあたり行きますとね、これはそちらにいた医者から直接聞いた話ですけども、まず20人ほど子供を産むそうですよ。でそのうち丈夫なのが 5,6 人残るそうです。でその丈夫なのが 5,6 人残ったうち、食うや食わずで暮らすのがほとんどだそうです。まあそんな社会と比べたら日本ははるかに豊かで、成人病対策っていう、これから私が申しますようなのんびりした話ができる豊かな国でありがたいと思いますが、まずこのがんの話、それから次に多いのが心臓病の話。心臓が弱ってね、やっぱり最後にはプツッと止まるんですね。それとともに命が切れるという。それから3番目に、日本は昔から有名な脳卒中の国ですから、まだ残ってますね。今までは脳出血って言ってたんですけども、ほとんど脳出血じゃなくって、脳梗塞っていう血管が詰まる方の病気で命が終わるんだなという、そんな時代になってきました。こういった3つの病気、これでですね、病気のほとんどがカバーされてるんです。脳卒中がね、15%、心臓病が 20%、がんが 30% 近く。これパパッと足してみてくださいね。過半数超えてますよ。ね。で、あとわずかなところにお年寄りの肺炎だとかね、それから交通事故の不慮の事故、そうしたものがごそごそっと出てくるんですね。肝臓の病気もありますけど、他の病気で亡くなるというのはわずかなんです。だからこの3つさえポイントを押さえてきちっとやっといていただければ、80ぐらいで召される、まあ80で召される決めることはないんですけども、それまでその聖霊の宮であるという我々の体をですね、大事に上手に持たし続けて、この世の働きを続けることができるわけです。私の父は85歳でまだ礼拝の牧会やってます。これはもう驚くべきことなんだそうです。岡山の牧師会ではもちろん長老中の長老です。もう困ったもんですね いつまでたってももうあの佐良先生の息子さんですかと僕はまだ言われまして、まだまだなんですけども、そうやってしっかり長生きしてください。その予防のためにいくつかの知恵を今日は申します。まず1番、減塩食を守ってくださいって。塩が良くないんです。塩です。スイカが出てきましたよね。スイカに塩塗って食べる人この中います？いたらちょっと手を挙げてみて。ああ、数人はいるんだな。これね、この間岡山のちょっと田舎の方の婦人会の健康話でこれと同じような話して、あのたちみんなすぐ死ぬんだよって話して脅かしたんですけど、その時のおばちゃんたちはほとんどがね、トマトにも塩は振るわ、スイカにも塩は振るわ、麦茶にも塩まで入れて飲むわっていう、まあ念のいったことやってたんですよね。びっくりしたな。ずいぶん脅かしたんだけどね、その時はちゃんと聞いてくださるんだけども、まあ習慣ってのは恐ろしいもんでね、こんなところで頭の白い内科の医者がワンワン言ったからって聞くもんじゃないですよ。きっと今手を挙げられた方も今夜スイカが出たら塩を振るんだろうと思います。で、塩っていうのはですね、聖書に書いてある本当に素晴らしいもんなんですよね。塩が失われたらその味はどうやって取り戻そうにっていう、本当に素晴らしいもんです。また地の塩であるっていうのは、これも大事なことなんですね。塩が湧き出る、塩でいっぱいの土地っていうのはもうコンクリートよりも硬いっていう。我々テニスやりますけども、テニスのコートを締めるためには塩をまくんですよね。 で、そうやってまあ塩はいろんなことに使いますけども、人間の体にとりましては塩はない方がよろしいです。まるで塩のない世界に生きている人があるのご存知ですか？山の中の方ですよね。アンデス山脈の奥の奥っていうのはね、やっぱり塩が取れないんだって。ニューギニアの山奥っていうのは岩塩が取れるんだって。だからその塩を舐めながらいろんなものを料理するんだってね。で、その全く塩が取れないアフリカのまたアルチの奥、南米の奥、それからロシアの奥の方、そういったところでは本当に塩を食べずに暮らしているそうです。で、その人たちがすぐ病気になったり早く死ぬかって言ったら決してそうじゃないんですよね。で、我々が普通に食べる肉、魚、もう魚の中にはもちろん塩はありますけども、それから野菜の中のミネラル、それを全部集めてきても十分な食塩としてのナトリウムっていうんですけども、これは我々にはあります。よほど腎臓が悪くない限りナトリウムを少なくほんのわずか取って、それでちゃんと生き延びることができます。そういうふうに神様は作ってくださったんです。ところが人間っていうのはね、それでは我慢できないよと、もっとおいしく食べたいよということで、もっともっと塩をぶち込んでですね、魚にも塩はかける、肉にも塩はかける、野菜にも果物にも塩をかけて味わいを濃くして食べてるっていうのが我々の食生活なもんなんです。ぜひどうぞ塩を契約してください。もっともですね、今から20年前の日本人の1日の塩の消費量っていうのは1日15グラムあったそうです。で、これが今どんどん減りまして、今12グラムぐらいまではなったそうですね。この近辺では府中味噌、白味噌だと思いますが、これは割と塩は少ない味噌だそうです。で、これが中部地方の八丁味噌、赤だしですね、美味しいですよね。それから信州 の黒い味噌、丸米味噌ですわな。ああいった信州の味噌になりますと随分塩は増えてきます。ですからそうした調味料、食品添加物、それから加工食品、すべてそれは塩が入っているもんだということで、塩を契約してみてください。塩を契約すると何がいいことがあるかって申しますと、それはまず血圧が下がります。それから余分な塩を体に取ったらおしっこにして出さなきゃいけません。そのおしっこにして出すために腎臓が無理を働いてくれてますけども、塩を少なくすることによって腎臓にかかる負担が随分少なくなります。これはありがたいことです。腎臓が悪くなり血圧が高くなり、これはもうどっちが先だら分かんないんですけども、そうなりますと血管に無理がかかります。同じ血管でもですよ、いつもいつも高い圧力をかけられている血管は痛みが早いんです。水道のホースだってそうですよね。いつもパンパンに張ってるホースってのはもうひと夏持たないことありますよね。すぐピーピーって水が漏れ出すっていう。ところがそのたんびごとにきれいに収めてですね、中の水抜いて保存してたホースだったら10年ぐらい持つでしょ。あれと同じで、やっぱり高い圧力にさらされている血管は痛みやすいですから、破れたり詰まったりします。それは万病のもとということで、ですから減塩食をやってください。それから脂肪を少なくっていう話を2番目にいたします。この脂肪、これはですね、動物性の脂肪、植物性の脂肪には限りません。はっきり申します。ですけども、しっかり動物性の脂肪を特に制限してください。で、動物性の脂肪はなぜいけないかって言いますと、その中にはたっぷりコレステロールが入ってます。それから中性脂肪というのがありまして、この中性脂肪なかなかね、味わいは濃くするんですね。この間までマクドナルドのハンバーガーショップで売ってたフライドマックフライはですね、半分はラードかな、ヘッドかな、ああいうものを使って売ってたんですね。で、これ味がいいんですよ、カラッと上がってね。ところが最近文句が出るようになりまして、マクドナルドもみんな植物性に変わったようですけども、そうやって変わりつつありますけども、油っていうのはですね、1グラムで8カロリー燃えます。でんぷん、それからタンパク質ですと1グラムで4カロリーしか燃えません。倍燃えるわけです。だから同じグラム数を食べても、それだけカロリーが多いってことは体に溜まっちゃうってことなんです。人間の体っていうのはもう貯金通帳と一緒、入るやつと出るやつ、その差だから、たくさん入って少ししか出なかったら、それは圧倒的に溜まってくるわけです。溜まる場所がですね、これがいろいろありましてね、これが問題があるんです。顔はふっくら、出るとこ出っ張れ、引っ込むとこ引っ込め、それならいいんですけどもね、引っ込んでほしいところに大体はつくようですね。で、出っ張ってほしいところに普通はつかないようです。うちのかみさんもいつも言っておりますけど、いや僕もそうなんですね。まだこの年にしてはですね、お腹スリムの方だと思ってます。この間20年前のモーニング来ました。ちゃんと切れましたね。 これは僕の本当誇りです。なんて安上がりの男なんだろうというような。ですけども、モーニング式が終わったらすぐ脱ぎましたけども、披露宴ではちょっとしんどかったですから。まあそうやってですね、油制限というのは、一つには痩せるために油はいらないということ、それともう一つは、中性脂肪というのが動脈硬化に密接な関係を持っています。中性脂肪の多い人というのは、同時に LDL、ちょっと専門的なこと言ってもしょうがないんだけどね、低分子、大きな、ブヨンブヨンとね、油の塊になったコレステロール、大きな塊のコレステロールって考えてください。これを引っ張り込みます。大きな塊のコレステロールっていうのは、血管の中へ一回入っちゃうと出てこないんです。血管ってね、そんなに出たり入ったりするもんかと思いになるでしょ。だけどね、血管っていうのはね、しょっちゅう裂けたりまた戻ったりしてるんでしょ。血管が裂ける、ご存知です。80キロぐらいで車を運転してて、向こうでパトカーがの上のランプが急に回り出したとするでしょう。それからその速度制限の、レーダー装置、あれを急に見つけたとするでしょう。どうなる？心臓ドックンと来ません？来るよね。それは制限速度50キロのところで80キロ出して、もし捕まったらね、大変ですよこれ。これは免許証停止になるんじゃないかな。でも捕まんなきゃいいって、それがこの世の中の習いですけども。でもね、ああいうドッキンっていう時にね、心臓がね、今まで規則正しく動いてたのが急にこうなるんです。そうなると中に入ってる血液は急に体中へバーンと散っていくでしょ。でその衝撃波が伝わる場所がそれぞれあるんですね。で弱い場所っていうのが全てあるんです。大抵血管がね、二股に分かれているところ、ここはね、大水害の時でも大体氾濫するのはそういう川ですよね。ところがそういうところにね、血管も流れがありましてね、バーンとこの衝撃波が当たっていったら血管がピリッと裂けるって言うんです。で裂けたらですね、この血管の内側のところに血液の中のいろんな成分が流れ込むわけですよ。赤血球も行きます、白血球も行きます、血小板ってやつも行きます。それと同時にコレステロールの塊もその中入り込むんです。入り込んだやつがね、取れないんですよ。大きな塊なら、ちっちゃいコレステロールの塊だったらそこで吸収されますしね、なんとか処理できるんですけども、大きなのは仕方がない。でそれが溜まっていくのがですね、二十歳頃から始まったにしても、僕若いからまだ太っててもいいんだよと、僕若いからまだ血液の中のコレステロールが400あっても平気ないよなんて言ってると、どんどんどんどん溜まったコレステロールがつけになって、60、70になってそこの血管がプツンと詰まるわけです。そういうことがないように油を制限して、大きな塊の油を血液の中にプッカプッカ浮かんでいるようなことをないようにしましょうっていう、そういうことなんです。だから油の制限、2番目で、3番目に行きます。糖分を控えましょうっていう、この糖分はですね、これはもう太らないためです。これはもう要するにでんぷん、炭水化物、そうしたものですね。甘いもの気をつけてくださいよね。特に甘いものね。若いちびちゃん、朝行ったちびちゃんどこ行ったんですかね。もう帰ったですか。あ、帰ったですか。あ、寂しいな。いや、ちびちゃんたちはすごいですよ。じっとしてないですもん。そうでしょ。あのくらい動く人はですね、キャンディー食べてもいいんですよ。あれを我々やろうと思っても絶対真似できないからね。え、もうずり落ちかけたおむつでね、ドッドッドッ走ってたら面白かったな。本当に久しぶりにいいものを見せてもらいました。だから糖分は控えましょう。それから4番目にはね、繊維性の植物をたくさん食べてほしいということで、野菜繊維を特にたくさん取ってくださいというお話なんです。これは何に効くかっていうと、まず野菜サラダ食べてお腹いっぱいにしたらね、次にご飯食べられないでしょ。胃袋ってね、やっぱりね、これ以上入らないよっていうところがありますからね、しっかり野菜食べて、野菜はそうですね、ざる一杯食べてもカロリーゼロで計算してる。ですから胃袋の強い人は一回どのくらい食べれるかチャレンジしてみてください。馬になったつもりで、でそういう日はきっと緑色のうんこが出るだろうなと、それも楽しみにしてやってみてください。でそこまで自信のない方でも、できるだけ繊維性の植物はたくさん取ってください。それはね、なぜ繊維がいいかっていうと、あれはダメよ、口から飲む繊維、なんだったかな、うん、あれあれ高いやつ、水溶性の繊維なんていうのはね、さしてやるにはならないね。ただうんこの量は確かに増えるけどね、あんなもの1日5本も経ったら次の日下痢するけども、 それでは聞くけども、だけどもね、僕がお願いしたいのはやっぱり形のある繊維を食べてほしいということ。ただそれはねスポンジなんですよ。で家入るでしょ、それで小腸通りますわね、絶対消化されるんですよ、人間である限り。馬や牛ならこれが栄養になるんですけどね。それで大腸に行くでしょ。で大腸へはね、その私たちが食べ過ぎた油、食べ過ぎたタンパク質の肉、そうしたものが行ってばい菌によって分解されるんです。だからブッと出るおならは臭いんですよね。あんな臭いものを食べた覚えないでしょ。だから口の中で食べたタンパクや口から食べたタンパクや油が大腸へ行ってばい菌に分解されるから腐ってあのうんこの匂いになるんです。で分解産物っていうのがね、やっぱり発がん物質なんですよ。特に油の腐ったのがいけません。油の腐ったのが大腸の粘膜をチリチリ刺激しまして、やっぱり大腸がん作りやすくなるんです。でそのおまけにですね、この人にもし便秘という悪い習慣がありましたらね、消化されずに大腸に行ったわ、そこで今限りばい菌に分解されるわ、そして出ていかないわということになるんです。もう大変なね、毒素が、大腸の壁をチクチク刺激もしますし、大腸の壁から水と一緒に吸収されて、これは肝臓に行きますよね。で肝臓に行って、まだこれは臭い水なんですよ。で肝臓で臭くないものに作り変えられて、今度はおしっこへ行きます。でおしっことして流れ出るわけ。でもまあ完全にみんな匂いやら毒やら取られるわけじゃないから、おしっこもやっぱり匂うですよね。うん、玉ねぎ、ニンニク、ウニラ、ああいった特に匂いの強いものを食べたりね、それから硫黄の多い食べ物、これは卵の黄身ですよね。ああいったものをしっかり食べたらね、次の日はすごい匂うですよ。本当に赤ちゃんのおしっこやうんこ匂わないでしょ。それはねやっぱり小腸まででほとんど分解しちゃうんじゃないかな。だからお腹の中にいても大腸の中では乳酸菌ぐらいしかいないから、大腸菌が悪さしないからね、あんまり臭いもの作んないんでしょうね。これねいつも思うんだけど、お年寄りのおしっこやうんこがあんなに匂わなければね、どこのうちでももっと大事にしてもらえるんだろうけど、まあお年寄りのは臭いですよね。特に肝臓病の人はすごいですよ。本当に気の毒なぐらい匂いますよね。でもそういう匂いのもとをですね、その口から食べた繊維質のものがスポンジのようにみんな吸い取ってね、きれいに出してくれるんです。だからたまに下痢してもね、喜んでくださいね、腸のお掃除ができたっつって。そういうことでお掃除役の繊維が大事だということです。それから次は 1,2,3,4 の5番目、カルシウムをたくさん取りましょうっていう話になります。これもね、だいたいたくさん取りましょうっていう話はみんなもう薬だら健康食品だらってテレビでやってますわね。カルシウムの1日目標量 600mg なんてテレビでやってるもんね。だからなんか大塚のウエハー救わなきゃならないっていうことになるんですけど、一番いいカルシウム源というのは牛乳だと思います。低脂肪の牛乳を元気出して飲んでください。ただね、あんまり元気出してね、若い人がねむやみやたると牛乳飲んでね、うん、1日1リットル僕はどうしても飲むんだよって言うでしょ。やっぱり過ぎたるはなんとかでね、尿管結石起こすよ。この間牧師さんの息子さんがお腹が痛くなって真っ赤なおしっこ出してきたな。それでどうしてんのっつってよく聞いてみたら、やっぱりね1日に牛乳2本ほど飲んでって、2本っていうのは2リットルってことよ。まあそこまで飲む必要はないけども、200cc は最低限飲んでくださいね。で低脂肪で飲んだら必要なタンパク質はあるし、それから油は少ないしっていうのは体に非常にいいと思います。でそのカルシウムを取るとどんないいことがあるかっていう、はっきり分かっていることは骨を丈夫にするっていうことです。で特に若い間に変なダイエットなんかしないでしっかりカルシウムを取ることで、カルシウムを取ったらそれだけで骨が丈夫になるわけじゃないんですよ。しっかり運動してね、骨に圧力を加えてやるわけです。人間っていうのはね面白いもんで、そういう運動でストレスが加わるとその骨は丈夫になりますね。それでまた筋肉もこれを使って、やることによって力がつきますよね。まあ脳みそも一緒なんです。しっかり使ってやらなきゃダメと。ただやっぱり心の方はね、使いすぎるとすぐ傷んじゃうから、また心のストレスの方は後から申しますけども、 そういう運動しながらカルシウムを取ってください。もうそれで十分出来上がりっていう。まあ今カルシウム取れない人っていうのはやっぱり牛乳の嫌いな人です。で嫌いな方はどうすればいいかっていう話は、これね、構いません。コーヒーでも紅茶でもいいですから、少しずつ少しずつミルク増やしていってね、しまいには全部ミルクになるように、そうやって飲んでみてください。最初いきなり今日言われたんだからわしはコップ一杯どうしても飲むぞってことで鼻つまんで飲んだら次の日大下痢したっつって、そういうこともあるかもしれません。というのはね、赤ちゃんたち牛乳を飲んで腸の中に牛乳を分解する酵素があるんですよ。乳糖分解酵素っていう。でそれが分解してくれるから栄養になるんですけども、我々大人になっちゃうとこの乳糖分解酵素っていうのがお腹の中に少ないんです。だから酵素が少なくなっているところにたくさんの乳糖がドバーンと入るわけですから分解できないでしょ。で小腸を通り過ぎて大腸行きますよね。そしたら大腸が閉めた閉めたと、大腸菌がわんさか喜んでそれを食うわけです。でそうなるとゲリゲリピーピーで、まあ腸の中でバイ菌が生えて出る下痢というのは痛いよ。気持ちよく出ない。もうしぶりばらになっちゃうからね。だからいきなりそのたくさんの牛乳を慣れてないのに飲まないでください。慣れてる方は大丈夫で、最後に緑色黄色の野菜を食べましょうっていう話、これをしたいと思いますが、ベジタベータなんていうのをまた今テレビでやってるわね。黄緑色野菜、かぼちゃ、なんか東京の方の牧師さんの中にはもう戦後の混乱期に毎日毎日かぼちゃばっかり食べさされて、一生分のかぼちゃはみんな食べたからもう見るのも嫌だっていう人がいるそうです。大川嗣光先生だったかな岡山に来た時に一緒にかぼちゃも出しました。食べてたな。かぼちゃ食べましょうね。かぼちゃの中のカロチン、これは非常にいいんです。それからあれだ、ほうれん草、それから、もう一つ有名なのは、なんだ、人参だな、もちろん。これ頑張って食べてください。それなぜいいかって言いますと、これはもうアメリカのがん学会がはっきり認めた推薦プログラムです。カロチンをたくさん食べてる人はたとえタバコをパカパカ吸ってても、ディーゼルエンジンの排気ガスをバカバカ吸っててもがんになりにくいと言われてます。動物実験でもタバコ吸わすんですよ、ネズミに。ほんとで、タバコにディーゼルエンジンの排気ガス吸わすんですよね、ネズミさんにね。ネズミってかわいそうですよね。本当にかわいそうだけども、そのネズミにですね、ベータカロチンというのをたくさん食べさせておくとがんになるのが減るんだそうです。で人間でも間違いないということがだんだん言われ出しまして、一時ビタミン C を取ればがんにならないっていうのが流行ったんです。今から20年ほど前です。でこれを言ってたアメリカのノーベル物理学賞をもらった学者は間違ったことを言って国民を惑わしたという罪でですね、裁判所には呼ばれませんでしたけども、その所属学会を除名されましたね。すごいでしょ、アメリカってね。本当にいいことだと思いますけど、ね、だからビタミン C を必死で取る必要はないけども、その黄緑色野菜っていうのは必死で食べてください。もう僕はもう必死で食ってます。がん家系ですから、はあ、もう一番になってかぼちゃ食べてます。そうして、これは予防効果が絶対にあると言われてまして、今にこれはもう大変な健康食品、それから医薬品市場になるだろうということで、今厚生省の方には申請が山とついてるそうです。久しぶりに出る大型商品だって、薬屋さんもみんな興奮してましたね。で副作用がないんですもん、いくら食っても飲んでも。だからベータカロチンをもう錠剤にしてポッと飲めばね、人参嫌いの人でも大丈夫というわけで、こんな風にもきっと人参嫌いいらっしゃるでしょうね。気の毒ですね。で悪い習慣を避けましょうっていうのを次に申します。そのさっきの聖書の言葉ですよ。その自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であるからして、自分のもんじゃないんだから大事にしなさいっていう、もうこの言葉の通りに一生懸命健康っていうのは守ってください。でタバコが悪いっていうことはもうこれはっきりしてるんです。何よりの証拠にね、日本国政府が専売公社の中からタバコ産業を切ったでしょ。まだ他にも専売品だってものはあるんですよ。でもタバコはやめちゃったでしょ。これはね、タバコいつまでも抱えてたら日本国民がタバコを吸わなくなって、タバコ公社が専売公社が赤字になってもう収拾がつかなくなるっていうのは目に見えたわけなんです。ですから民営化したわけですね。 あれ民営化したときに専売公社は十分黒字出してたんですよ。国鉄みたいにね、大赤字で、健康保険も大赤字で、お米も大赤字で、これを民営化せずにね、黒字をまず民営化したと。それはまあ黒字だから民営化しやすいけどね、その黒字なのに民営化したっていうのはそういうことなんです。僕の友達でタバコの害を一生懸命研究した衛生学のもうプロフェッサーになっちゃった僕の同級生、教授がいるんですよね。彼が言うには、フィリップ・モーリス PM スーパーライトとかね、それからまたマルボロ、ああいうアメリカのタバコ会社は次の日からタバコが一箱も売れなくても会社は倒産しないようにもう体制を作り変えたそうです。すごいでしょ。自分の本国ではもうタバコ売れることを期待してないんです。だけども外国には売ってますよね。特に日本ではもう夜9時過ぎのテレビ番組コマーシャル出てるのがタバコタバコタバコタバコで、かっこいい男やかっこいいお姉ちゃんがいっぱい出てきてね、タバコ吸いまくるわけですよ。嫌になっちゃうね。で、日本のタバコ吸いは病院にかからないんだそうです。だから健康保険は掛け金は払うけども使わない。国にとってはありがたいでしょ。それからタバコ吸いは早く死にますよね。で、国民年金厚生年金一生懸命抑えめてくれるけれども早く死んであとは支給を受けない。いいでしょ。それからタバコが売れたら一箱の中にあれどのくらい税金入ってるのかな。あれ半分以上はもちろん税金なんですよね。もうバッカスか気前よく税金払ってくれるっていう。 3% の消費税とかじゃないんですからね。だから税金は払ってくれるわ、年金の基金は払ってくれるわ、健康保険の基金も払ってくれて、で一向に使ってくれないという、これは素晴らしい人たちなんですね。だから我々タバコ吸いに感謝しましょうという、まあ、そういうことを皮肉によく言うんですけども、それほどかわいそうなのがタバコ吸いの人なんです。ですからがん、それから心筋梗塞、狭心症、そうした予防のためにタバコは控えてください。やとやめるんです。もうそれしかないんです。で、もう一つの悪い習慣はアルコール。これもね、本当にもうお酒のコマーシャルは昼間からやってるのかな。これすごいですよね。本当に苦労してるんですよ。僕の病院にも今小学校の校長先生でアルコール中毒で抜けれないという人が今入院してます。これ偉くなったから悲惨なんですよね。普通の先生だったらたとえねお酒に弱くってもまだ世間認めてくれるんですよね。だけども校長先生でアル中だって言われて、しかも精神病院に入ったんだってなんて言われたらもう社会的な命問われちゃうもんだから、まあ、他の県の小学校の校長先生がね、岡山県まで逃げてきて入れてくれっていうわけですよ。で、今一生懸命一緒に努力してますけどもね、なかなかねやめれないですね。この間やっと退院してよかったねっつったら、2日経ったら娘さんから電話かかってきてまた戻っちゃったんですっていう。信じられないでしょ。ところがね、お酒 その依存症のある人っていうのは本当そうなんですよ。もう理屈ではね、100も200もお酒が悪いってことを知ってるんですよね。だけどもね、ついついついっていうことで一杯飲んじゃうと、そこから先はもう絶対止まらない。一晩でねウイスキーを2本飲んだっつったかな。で、アルコールをですね、日本人はアルコールが飲めない民族だっていうのはご存知ですか。5人に1人はねアルコール脱水素酵素っていうアルコールを分解する肝臓の働き、その元になる酵素っていうんですけどね、これが波の人の何分の1しかないんですよ。だから日本人は酒に弱いはずなの。で、酒に弱かったらどうなる。飲んだアルコールがですね腸から肝臓へ行って、そこでその酵素が抜群に働いてたらね、即座にその熱源に変えてくれるんだけども、エネルギーになります。だけどもこれが分解できないとなると、また肝臓を漏れて全身回るでしょ。全身も回って嫌なところはやっぱり脳みそに来ることだな。一回酩酊するごとにね、50万個から100万個神経細胞が死んでいくそうですよ。だから50、60になって長い間二十歳前から酒飲んでましたっていう人の脳みそを CT 写真で切ったら、カマンベールチーズすっこんすっこん抜けて、本当にすごいの。気の毒なぐらい、そりゃ恐ろしいですよ。その脳みそでもう10年も経ったら今度はボケ始めるでしょ。で、酒飲みのボケっていうのはすごいですよ。ズバリ言って汚い。まあね、若い人の中に息があってね、一気飲みなんかやってる人だったらこの話はよく覚えておいてほしいな。 もうアル中のボケた人を一回病院に行って見るといいわ。トイレ分からないんだからね。そのくせ手足は動くんだからね。気の毒だけどもね、まあ部屋の隅っこはみんな便所だと思ってくださいね。ジョンジョロジョンジョロジョンジョロっつって堂々とやるね。もう洗面器にもするわ、ゴミ箱にもするわ、どこにだってするね。それからもう一つ言うとね、いやらしいの、教会でこんなこと言うなんだけど、スケベチックになるんだな。だからね、看護婦さんにねいたずらしちゃうもんだからね、でまたこう嫌われちゃってね、いい世話してもらえない。これ男の話だけど女の人もそうだよ。僕が言ったら本当に撫で回してくれる昔酒飲んでたおばあちゃんがいるけどね、これも困ったもんだと思うんですよ。まあ僕の手を握って離さない人はねたくさんいるんだよ。持ってたんですよ結構。いやー、このおばあちゃんが80年前に僕にやってくれたらねなんて思ったりするんだけど、まあ70年前はきっと美人だったんだろうねなんて。もう頭、飲めない民族なんだから、で自分が飲める民族か飲めない民族か飲んでみりゃ分かるだろうって言ってもそれ分からないんです。これ個人差ありまして恐ろしいことです。やめましょう。で運動が大事っていう話次にしようと思いますが、運動はねやりすぎないようにしてください。若い人はね、特にね必死でジョギングやってると足壊しますよ。で膝を壊してね、若い時に膝を一度痛めちゃうと年取ってから泣きますよ。で適当な運動量っていうのをやるんですね。で今我々がお勧めしている適当な運動量っていうのが、ちょっと汗ばむぐらい、早足歩きで30分間、これをできたら毎日、少なくとも週3回はやりましょうっていうことです。犬がいると助かるですね、こういう時に。でまあね、夫婦仲良く手をつないで歩いてるなんてなかなかいないんだけどね、これからやっぱり増えてくると思うな。僕の住んでる団地にも散歩してるグループだんだん増えてきましたね。特におばちゃん連中で、で男は仕事で運動してるからいいんだよなんてこの胸張ってても、大体がデスクワークで仕事を机に座ってやるような人たちはね、運動になってませんね。俺はもうストレスかかるだけですよ。それから僕も病院で1回から4回まで往復してます。それでエレベーターは決して使えませんけれども、病院の中で行ったり来たりっていう運動ではね、あんまり足腰強くなりません。というのはちょっと動いてすぐ休んじゃうから、あそこ行って座って、またここへ歩いてって座ってっていう、それじゃダメなんです。やっぱり一定の強さの運動を一定の時間続けるっていうことが大事なんです。このことは、わきまえておいてください。それから体重のコントロール、よく言いますよね。身長から100を引いてそれに 0.9 かけたのが標準体重、それのプラスマイナス 10% が正常範囲だ。僕はもちろん正常範囲に入ってます。これはね気をつけてください。本当に一度ついた油を落とすと本当に大騒動です。で、太らないようにという体重コントロール、これはねやっぱりお風呂に入る前でも後でもいいんだけども、体重計に乗るっていう習慣をできるだけつけましょうね。恥ずかしくないから、カレンダーにちゃんと書いておくように、それは大事なことだと思います。それから次に今度はメンタルヘルスのことを、メンタルヘルスケアという、まああれですね、頭の方のボケ予防、これをいきましょうね。でこれにですね、まあ今日は皆さん教会に集まってらっしゃいますけども、それさっきから本当に見事な大きな声で賛美なさってて、これ最高にいいんですよね、声を出すこと。だからね、声を出すことが体にいいんだって言ったら、じゃあカラオケスナックに行こうなんてなことな、そういう人も多いようですけども、私たちそれはね、積極的で肯定的で、感謝に満ちあふれ喜びに満たされてっていう、こうした教会の音楽を歌うことができて本当に嬉しいと思いますね。歌うっていうことはね、メロディーでしょ、リズムでしょ、それからみんなと一緒に歌うっていうことで調和が保てるでしょ、最高なんですよ。それから息継ぎ上手にやんなきゃ歌えないですもんね。これ肺の訓練、胸の訓練にもなるんです。できるだけ大きな声でもうしょっちゅう賛美するっていう、歌う歌うっていうのはいいことです。締め切った車の中で一人で歌う、それもやっぱりいいですけどもね。だけど一緒に声を合わせて歌うときにはね、そこには心理的な喜びがもっと大きくなりますから、いいですね。集まったらもう一曲でもたくさん賛美しましょう。 それから何かを作り出す趣味というのを何とか身につけていただきたいと思いますね。手芸っていうのは女性のものだけではないと最近知りました。レース編みやらね、それからパッチワークやらいろんなことで手を動かして、実に綺麗なものを皆さんお作りになりますけども、あれをですね教科書通りにするというのではなくって、ちょっと工夫してね、自分で自分のアイデアを使って人には絶対作れないものを作るように心がけてくださればもっといいと思います。で、作ったものはねたくさん人に差し上げてもよろしいですし、教会のバザーに提供してもいいですし、そうやって人に喜んでもらうようにしてください。そうしますとね、嬉しいもんですよ。レース編みでね、十字架の形を作ったしおりを僕いくつか作ったのもらってますけど、それを見るたんびにそのプレゼントくださった方のことを思い出すもんね。で、お会いするたんびにね、あの時のしおりまだこうやって使ってますよって声かけれるでしょ。嬉しいもんですよ。この世の中送っていく中で一人でも話のできる友達持ってるっていうのはいいことなんで、その材料にもなりますから、そうしたことで使ってみてくださいね。お料理だってそうだと思うな。テキスト通りに料理するんじゃなしに、ちょっと工夫してみるっていうの、それは本当に面白いことだと思います。僕も魚料理っていうのはよくチャレンジしますけどもね、この間は面白かったな。僕ギデオン協会のメンバーなんですよ。学生さんやホテル、ああいったところに聖書を提供するグループなんですけども、そのギデオンの仕事で長島の小妙園っていうハンセン氏病の療養所の教会この間行きました。で、この間ね、だから僕過去1ヶ月間自分の教会の礼拝1回しか出てないんですけどもね、ちょっと寂しいんですけども、みんなに叱られました。そしたらね、その教会の礼拝終わった後、港に着いたらね、魚祭りってやってるんですよ。すごいね、魚市場、漁港の魚市場っていうのは。安いの安いの、このくらいのニベが1匹100円だった。ニベ1匹100円買ったら、先生だったらどうなさる？1匹ですよ。まあ、どうやって食べるかですよね。それはね、まず刺身ですよ、息がいいから。で、刺身でやって、それから中骨についたやつはまだ焼いてくれるわけですよね。それから頭、それからアラ、ああいったところ全部集めておきましてね、で、これまたアラ炊きにして食べれるわけですよ。捨てるとこないですよね。もうあと皮と骨と、これはちょっと食えないけどね、まあそういったところを捨てるぐらいっていう。だけども、この料理テクニック身につけたら嬉しいですよ。僕はアジを3枚におろせますしね、その2枚も僕が刺身作ったんですけど、また自分でお刺身に引くと美味しいんですよね。で、アジをね、あの時どのくらい買って帰ったかな、まだめちゃ安だったんですよ。ピンピン、四五硬直間近のアジですよ。すごいですよ。ちょっとリアルだったかな。2袋でね、ほんと安かったの。全部あるだけ買って帰ってね、で、その時にすぐ、3枚におろして中骨外して骨は焼いて食って、身はいつでもお刺身にできるように、たたきにできるように作って、で、保存してね、これ4日間食べたな。もうね、街の中にいるとあんなことはできないけども、僕そのね、料理やりながらね、料理っていうのもやっぱりこれはボケない工夫の一つだなと思いましたね。いやいやながら料理なさってるお母さん方いらっしゃる、きっと思う。またお昼になっちゃったというね。だけどもね、その限られた材料でも、それからたまにその偶然手に入った美味しい材料でもね、これをどうやって食べようかなっていうのをそのいろいろ工夫したり、それからまた料理メニューにないもので、ちょっと今日は和風でしそと生姜で味をつけてみようとかね、そんなことをやってみるならば、これは面白いことだと思います。たとえね、その時に当たり外れありますから、ひどいもの作っちゃったなってことあっても、それはいいんです。元はいいもんなんだから。たまの失敗作はそれ仕方ないんです。僕もうちで失敗作よく食べてます。これは本当はなんとかケーキのはずだったんだけどというやつとかね、これは本当はなんとか料理のはずだったんだけどっていうのも時々食べます。それでも僕は美味しいと思います。まあ、そうやって積極的に楽しみながら、あらゆる機会に取り組んでください。それいいことだと思います。 で、この社会生活っていうのをやりますとね、やっぱりストレスっていうのが一番困るんです。僕もストレスあります。十二指腸潰瘍で出血持ってます。からストレス性の病気として、他に血圧も僕ちょっと高めですし、原食食べてんだけどね。それから尿酸も高いんです。痛風に近いんですけどね。あれもやっぱりストレスが悪いんだそうです。まあ、この仕事やっててストレスないですよっていうわけにいかないんで、それはもういいんですけども、そのストレス、これはやっぱり上手に解決しなきゃいけませんね。ただね、悪いストレスの一番典型的なものを申しましょうか。それはね、この社会っていうのが日本社会、学校に至るまで比較競争社会だって言われてることじゃないでしょうか。みんな周り見ちゃうの。で、あの人よりもどうだろうと、この人よりもこうだろうと、で、自分よりも条件の悪そうな人を見て安心しちゃう、自分よりも条件のいい人を見てがっかりしちゃう。これを毎日やってるとね、人間よくないですよ。それから周りだけじゃないよ、自分の今まで歩んできた道を見てね、自分の過去を振り返ってみて、あの時ああすればよかったのに、あの学校選びなんかあるかもしれないな。それから特にご婦人連中は旦那選びの時あるかもしれないな。あの時口が5つほどあったのに、あの人のところへ行っとればこうはならなかった、あるんじゃないかな。賢明なうちの奥さんはそれは言いません。いや、一度言ったかな。まあそういうようなことでね、過去を振り返ってみてがっくりっていうのもよくあるんです。それでその豊かさの中で実際は心は貧しくなって、健康を守るためのいいな健康を守るためのいろんな条件が整えられている。日本ほどいいんですよ。医療が恵まれててね、もう本当に収入の低い人でも大金持ちでも同じ医療が受けれるっていうのは日本ぐらいのもんなんですよ。イギリスじゃこうはいきません。アメリカでもこうはいきません。高い薬は使ってくれません、はっきり言って。そういう世の中なんですけども、その健康なはずの社会の中で不健康になっちゃうんです。で、温かいはずの家族の中で冷たい暮らしになっちゃうんですね。こういうね、ストレスにやっぱり簡単に私たちは襲われるんです。ある日突然来ますよ、このストレス。親しくしてた人がね、あんたね、みんなあんたのことこう言っとるよって、もしこそこそっと親切そうに言われてごらん、ズキッとくるよ。それよく言われるのはいいわね、みんながあんたのこと素晴らしいって言ってるわね、そう本当嬉しいわね、それでいいけども、それがちょこちょこちょこっとこう抽象されるようなことを言われてごらん、ズキッと痛むよ。で、次の日からはね、どこへ行ってもね、自分の周りの人がみんな自分のことを悪く言ってるように思うよ。そういうふうにね、思っちゃうのが弱い弱い人間なんです。そうしたストレスの最中にある私たちがどうやってストレスを解消するかっていうと、それはね、やっぱり愛し愛される人になることしかないんです。で、そのどうやったら愛し愛されるようになるかっていうと、それはね、心に決めてよしなるぞというんだけども、それを行動に表すこと。大事なのはこれ、愛の行いができるかどうか。で、それができるならば、きっといつか回り回って自分のところにその愛の働きは必ず返ってきます。これはこの世の中の法則ですね。あの人いい人だったねって、たとえお葬式の後で言われてもそれはいいじゃない。でもね、必ずそうしたことはね、心の中に残ると思うわ。で、生きてる時にもね、たくさんいいことをした人っていうのは、たくさん素晴らしいことをしてもらえると思います。それで、これからしばらくまず、みんなを愛しましょう、まずそして自分を愛しましょうっていう話したいと思いますが、これがね、メンタルケアに一番大事なんですよ。というのは、家庭内で愛されたことのない子供っていうのがやはりいます。気の毒な子供さんたちがいます。で、そうした子供さんたちがやっぱりね、ちっちゃい時愛されなかったっていう幼児体験、これは強烈なもんだそうです。聞いた話なんだけども、全くそうだと思いますが、少年院、それから更生施設ありますよね。それから暴走族なんかのグループなんかの子どもたちいるでしょ。その子どもたちにとって、 共通していることはやはり小さい頃愛されてないってことだったんだそうですね。お前はいらん子だと。でそうやって周りから愛されてないということはやっぱり自分をも愛することはできない、だからそのはけ口として人を傷つけるようなところに進んでしまうっていう、そういうことがあるんだそうです。私たちの岡山博愛会、朝は申しましたけども102年前に当時25歳の本当に綺麗な方だったそうです。僕は会ってない、写真しか見てないんだけど、写真じゃ本当に綺麗に写ってます。そのアダムス先生は日本にいらっしゃった時に鏡持っていらっしゃいましたね。今もその鏡残ってます。戦災に遭わずにとある博愛会の元職員のところに差し上げたんだそうでして、そのおばあちゃんが大事に家で持っててね、今残ってるんですよ。で、ついこの間うちの教会ができた時に教会にアダムス先生の直接の遺品だということでくださいました。でその鏡の前でアダムス先生何してたかっていうと、毎朝もちろん女性ですから身だしなみもありましょうですけどもね、岡山を離れる前の70歳のおばあちゃんが一生懸命鏡に向かってお化粧してたとは僕は思わないね。それじゃなくって鏡に向かったアダムス先生やっぱりニコッと笑う練習してたって。だからこのねニコッと笑いかけることのできる顔、それは本当に素晴らしいものだと思うし、アダム先生も自分の顔を見てああやっぱり今日もいい顔してるなと思って、で、たくさんの方のお世話をするために博愛会に出てこられたんだろうと思います。この間 NHK のテレビの番組で、お化粧法、その口紅について特集やってましてね、女の人がお化粧する前の顔とそれからお化粧した後の顔とこの比べるそうですね。それはもちろん塗りたくって綺麗になってるんですけども、そのビデオで流してますね両方。そうしますとお化粧する前の人っていうのはね、なんか下向きになってね、でまばたきの数が多いんだそうです。非常にどういうのかな、引っ込み思案みたいになってね、消極的なんだそうです。ところがバッチシお化粧で決めちゃうと今度は背筋がピシッと伸びてね、相手をビチッと見つえてね、どうだい私って美しいだろうって、まあそうはないかもしれないけども、まあそういうようなことでね、自信に満ちたお顔になるんだそうです。まあね、鏡に向かってっていうのは昔から白雪姫にあったよね、鏡よ鏡鏡さんっていう、この世で一番美しいのは誰かい、それは女王様あなたですという話になってるんですけども、やっぱりね昔から鏡っていうのはそういうもんなんだそうです。それで、自分の顔がやっぱりその大好きになれないと下向いちゃうけども、大好きな自分の顔が出来上がるとニコッと笑っちゃうっていう、これね外から見えるところだけでもそうなんですよ。ところが我々人間外から見えないところたくさん持ってるでしょ。それは一皮むけばどんな顔かってよく言うじゃない。で、その自分の嫌いなところっていうのをね、自分は知ってるわけなんですよ。自分の性格的な欠点、私ってねすぐ噂ばっかり言ってね、人の悪口ばっかり言って回って本当にどうしようもないんだけどねっていうの自分じゃ分かってるんですよ。自分じゃ分かってるけれども直せないっていうの、それが人間ですけれども、その自分の弱いところっていうのはそうやってやっぱりみんな上手に隠すんです。いいところだけ見せようと思って、だからね24時間いいところを見せることができないから家じゃボロが出て、大喧嘩になったり、子供と喧嘩したりするんでしょうけども、その弱いところがね、正直に僕はここが弱いんですって言えた人がたくさんいるんですよね。その中で、まあ、代表的なのが聖書の中のパウロさんじゃないかと思います。私は本当に弱いところたくさん持ってるんだと、でこの弱いところを取り去ってくださいとお祈りしたんだけども、私の恵みはあなたに対して十分なんだからという、そんなことで、パウロさん言われてましたね。その十分すぎるほどの恵み、私たち本当にいただいてるかしら、求めてるかしら。たくさんの欠点があって、それを正直に神様、私にはこれだけの弱いところがありますということできるかしら。これ神様にもね内緒にしようと思ってると、これはもう本当に上向いて歩けないですよ。だからこれが問題でね、たくさんの欠点があって、ですけどもその欠点が山ほどあってもそれで許されて、毎日毎日の暮らしが守られてるっていう、この喜びが湧き上がった時に、この人間自分が大好き、そして自分が大好きになると同時に、みんな同じ欠点持ってるんだから相手の欠点もまた許せるようになるわけですよね。で互いに許し合って、慰め合って、毎日送ることができるっていうのが、これがいいんですよね。来週もう1週間やってるはずです、 NHK の銀河ドラマで、ナンバーショットか2ってやつ、武田鉄矢が毎晩、ナレーションでやってて面白くてしょうがないよね で夜見るだけじゃまた足りなくって、また昼間、あの時間本当は仕事しなきゃいけないんだけども、まあ20分ぐらいならいいかっつってちょっと帰ってきてテレビ見て、でまたゲタゲタ笑ってる。同じものをね、次の日に見てまた笑えるっていうのはこれはないんですけどね。あれはね、人間の姿ついてますよ。あれはすごい。と同時にね、僕大発見したんですよ。この中九州博多出身の人いらっしゃいますか？いないですか？あのよかよかっていうあの言葉、よかね、よかよ、あれはね、いいな、いい言葉だね。あのどんな失敗でもいいよ、それでいいんだよっていう、どうでもよかよっていう、それも時々あるみたいですよ。もうそれはやけくそになりますけども、本当にあの自分もこれでよかよと、で相手もそれでよかよっつって、イエス様ってね、きっとそうやって我々を一人一人あの慰めて認めてくださると思う。だからね、九州の方じゃ離婚率低いかなと思ったりするんだけども、その向こうじゃ熊本まで行くとお手もやんで、なんか捨ててきちゃったなんていうのすげえ疑があるんですけども、あれはどうなのかな、一度聞いてみないといけないですね。そういうふうに丸ごと全部本当世話してもらって、すべて、OK という、そうなって初めて人間自分が好きになりまして、その喜びの中でストレス解消ができるようになるわけです。でストレス解消できるとね、もう怖いもんないですよ、本当に。もうそれはね、そこから先いろんな対人関係のストレスがあるでしょうけども、それはね、一皮むけた人間になりますとね、まあ、開き直ったって世の中で言います。ですけどもね、開き直るってことじゃないんですよね。我々は欠点をしっかりお互いに認めた上で、何よりも自分で認めた上で、自分じゃどうもならないから、イエス様このところは何とかお願いしますよという、まあ、そういうことで、助けてですね、家の中にいるからホームヘルパーですか、まあ、ホームヘルパーのイエス様をしっかり捕まえて逃がさないようにしてるっていうのが我々の喜びであるんですけども、こうした暮らしをするならば最高なんです。最初に申しました聖書の言葉、テモテ第一の手紙の4章8節、信仰の心、信心は今の命と後の世の命とが約束されており、万事に益であるって、この万事に益、そうなりますと本当に全てによかよと、喜んで毎日が送れること、もう本当に心から心から感謝できると思います。感謝するとね、人間の顔って輝いてくるんですよ。僕自分の自慢話するんじゃないけどね、この間ね、30年ぶりに友達に会いましたね、同窓会に行って。そしたら、サライお前いい顔になったなって褒めてもらいましたね。別にその時に何か塗りたくって言ったわけでも何でもないしね、素顔のままですよ。まあ、もちろん頭の毛はこれ白くなりましてね、僕先生の頭見てホッとしたんですけどね、僕あと何年でああなるかなと思って。そりゃね、形は変わりますよ。黒かったものは白くなったり、すべすべしてたものはシワだらけになり、ね、重力の法則にこうしきれなくって、だんだんいろんなものが垂れ下がってきますけどね。ですけども我々の心はそんなことないですよ。精神生活、心の中の豊かな命というのはね、ますます生き生きと、90、80じゃないですよ。これ岡山県のね、生んだ偉大な人間国宝の平口伝中っていう彫刻家、これはまあ芸術家なんですけどね、クリスチャンじゃなかったようですけども、クリスチャンじゃないけどもすごいこと言葉残してる、50、60は放たれ小僧、男盛りは80からっていうのかな、それと今やらなければいつできる、わしがやれねば誰がやるっていう、これはね、やっぱり私たちにとっても語りかけられてる言葉じゃないかと思います。教会のお仕事も、今週やらなければいつできる、今日やらなければいつできる、私がその任に当たらなければ誰が当たってくれるっていう、日本の教会のリバイバルがね、なかなか進まないっていうのは本当にいつもいつも辛いと思います。話はちょっと飛躍してごめんなさいね。1000万給礼っていうのを僕本当夢に見ます。そうなりますと本当にもう毎日毎日ね、私クリスチャンなんですけども、あなたの病院で看護婦として働けないでしょうかなんていう電話がじゃんじゃんかかってくるんじゃないかと思うね。そうなったら、あ、それはもうありがとうございます、ぜひとも、ですけどもその前にちょっと面接させていただいたからなんていうの一度言いたいな今もう無条件ですけども、はいはい、よろしくどうぞということで、そうやってね、教会がねちゃんとしてくれないと、十字架掲げてる施設はみんな泣いてるんですから。 学校も福祉施設も病院も働き手本当にないですよ。で、日本の教会ね、力が出ないのはね、あの牧師先生ここにいらっしゃいますけども、もう仕事みんな牧師先生に押し付けちゃってね、自分たちはね お客様のつもりで日曜日ってそれで帰ってきちゃうんですよね。で、それじゃあねいいことないんですよ。確かにね気は楽かもしれない、で体も楽かもしれないけども、積極的にね教会の働きをね引き受けてやってごらん。神様にもっと近づくことできるから。そしたらね、たとえ、苦労が一つ増えてもね、その後で喜びがね20も30もひょっとしたら100も1000もドーンと来るから、よかったね苦労してってことに必ずなるんだから。そのねダイナミックな苦労して後で喜ぶ、神様にお願いして、自分もそこに参加するけれども、後から神様からいただける大変なボーナス、夏と冬だけじゃないですよ、これ毎日来ますからね、これがいただけるっていうことはね、すごい喜びなんですよ。で、僕本当ね自分で言うのもなんだけど、今の病院苦労して仕事してますよ。ええ、時々ねチクチクっとね関係ないところで開業して稼いでりゃ今このベンツに乗れたかなって思ったりするけどね正直言うよ思うけどね、とっくの昔に、まあ、年に1回は休みを取って、今年は聖地旅行に行ってきますなんて行けるかなと思ったりするよ。だけども本当に苦労して仕事をしてます。僕これから岡山帰りますけども、帰りにまた病院寄らなきゃなりませんけども、そういうようなことで、確かに周りの人から見ると大変な苦労のように思われていること時々あります。ですけども僕は楽しんでやってます。で、ご褒美がもっと大きいからね、この神様に期待するご褒美、これはね本当に素晴らしいと思う。賛美歌にね、報いを望まで人に使いよだったかな、捧げ与えよ、うん、ごめんなさい、ああいう歌ありますけどね、報い望んでいいと思うな僕。神様からはね素晴らしいご褒美が来るんです。で、その喜びに満たされるときにね、その人は本当に健康だと思う。心も体も全てが健やかで、で毎日に、本当に苦労する毎日かもしれないけども、必要なものは全て用意されていると思う。そういったことでね、祝福の中に毎日を送ること、それが本当に人生を喜ぶ秘訣だと思います。今日はいろいろ申しましたけど、以上でお話を終えたいと思います。感謝します。